ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは特別支援学校の教員で JICA 海外協力隊2021年度第1次隊の隊員、大久保雅博さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう大久保さん経ったのは結構何年も前ですよね。
そうですね、いつの間にか結構経ってますね。はい、
で学校、まあ、特別支援学校にご勤務だったんですが、3月に一旦、
はい、そうですね、
はい、欠職をされて、いよいよ海外へ、
はい
はい、またそうですね、どんなところに行くか、どんなことをするかということも伺っていくんですけど、もともとこの海外協力隊っていうのはずっと前から知ってたんですか？
そうですね、存在自体はずっと前から、本当子供の頃から知ってました。
どんなきっかけで知ったんですか？
あ、でもなんかテレビとかで、こんな世界があるんだっていうのは漠然と知ってて、あ、いつか行ってみたいなって初めて思ったのは本当にちっちゃい頃で、はい、でもそれから先は特に意識はしてなかったんですけど、
でもじゃあ子どもの頃の夢が、まあ、ずっと思い続けてたわけじゃないけど夢が叶ってってことですよね。
うん、そうですね。
で、実際にじゃあ行動に移したっていうのはいつ頃なんですか？
本当に初めて受験したのが、多分2017年だったと思いますね。
はい
はい、
もともとだから今、まあ、特別支援学校の先生になる前っていうのは、
はい、
こう先生になりたいなって
先生になりたいっていう思いよりもどちらかというと何ですかね、障害がある子どもたちとの関わりが持てる仕事がしたいなっていうのが強かったですね。
それはどんなきっかけで？
自分が仕事を大学4年生の時に自分がどんな仕事に就くかっていうのを考えた時に、まあ、いろいろ選択肢はあったと思うんですけど、あまりピンとくるものがなくって、その中で障害がある子どもとの暮らしであれば自分にとってこう前向きに取り組めるなっていうのが思ったので、はい、
すごくなんか私自分の、ね、娘に障害があるので、すごくこういうことを仕事にしている方たちってすごいなって思うんですけど、うんうん、どうしてまたそういう、こう将来を考えた時に、
はい、
そうイメージがあったんですか？
なんかやっぱり働くことっていうののイメージが湧かなかったっていうのがあるんですけど、その自分が小学生の時に学童保育に通ってて、で自分がなんですかね、生活班みたいのがあって、はい、そこの班長をやってた時の班員にダウン症の男の子がいて、で、みんなどうすればいいかわからないっていう状況だったんですけど、まあ、自分班長だったんで、どうにかこう班の活動に参加してほしいなと思って、でいろいろ工夫してたんですよね。シールを貼って意思表示してもらうとか、そういうのを、まあ、その当時の自分なりに工夫して、
で
そ
れで何年生の時ですか？
それ小学4年生の時ですね。
すごい、はい、じゃあそれを逆にもうそれぞれ班で考えてねみたいな感じで、
そうですね、
任されて、
そうですね、それでなんとかこうそのダウン症の男の子が班活動に参加してくれて、でちょっと笑ってくれたんですね。でその時の自分にとっても良かったなって思える瞬間があって、でそれを仕事を決める時に思い出して、
あ、そこもそこからずっと思ってたわけじゃないけど、
思ってたわけではないですね。とことなんかなんとなく自分の中にはその思い出残ってて、で就活仕事を決める時にそのことを思い出して、あ、じゃあこういう分野だったら前向きにやれるなって思ったので、
はい、で、まあ、障害っていうといろいろこう福祉サービス事業所とかっていう道もあるじゃないですか、
はい、
でもこれをやっぱり学校でっていうのは、
そうですね、それは本当巡り合わせといいますか、はい、僕もその大学に行ってる間に本当学校の先生になりたいって強く思ってたことはなくて、本当にたまたまその自分の通ってる学部が教員免許を取れるところで、特別支援教員としての免許も取れたので、まあ、せっかくなら挑戦してみようかなっていうところですね。
で一番最初に働いた学校は、
はい、 1年目は社会人1年目は介護員として港特別支援学校で
働きました。河合健太郎先生ね。
はい、そうですね。
でどうでした、介護員、介護員といっても先生ですよね、はい、
そうですね、うん、子どもたちにから見たら本当先生と一緒だからしっかりやってねっていうふうに言われて、はい、僕もあのちょうど中学部の卒業学年に入らせてもらったので、あの卒業に向けて、うん、あこの今まで積み重ねてきた分の集大成だよっていう担任の先生がおっしゃっていたのを聞いてたので、うん、あの結構前向きにというか、真摯に取り組んで、はい、卒業式の時に子どもたち の,、あのピシッと決めた制服姿で、あのニコッと笑ってくれて一緒に写真撮れたのはすごいいい思い出ですね。
肢体不自由の学校なので、はい、まあ、時にはちょっと力も使うし、
そうですね、
あの、はい、いろいろじゃないですか、こう障害 の,、はい、あの度合いというのも、はい、まあ、医療的ケアがあったりっていう子もう、ね、お子さんもいますもんね、はい、
僕もその医療的ケアが必要な生徒さんのクラスで、はい、重度のクラスだったので、最初はやっぱりこのコミュニケーションどうやって取ればいいんだろうっていうところですごく悩んだんですけども、まあ、でもこう谷野先生のご助言いただきながら、うん、まあ、こういうことが好きだよとか、だからぜひやってみてって言って自分でやってみて、うん、でいい反応が返ってきたり、ちょっと眉間にしわが寄ってたりとか、そのいろんなことを繰り返しながらちょっとずつこう近づいていったっていう感じですね、
はい、でもうその時に絶対やっぱりなろうっていう、うんうん、そんな意識だったんですね。
そうですね、やっぱりこれ、うん、子どもたちと関わってるのすごく楽しいですし、障害についても深く知れば知るほど、うん、まあ、奥が深いなと思って、うん、でなんか本当人間のことを追求してる気がして、あこれはあのぜひもっと深く学びたいとも思いましたし、はい、何より子どもたちが笑ってくれると嬉しいので
、
はい、
で次がじゃあ3月まで行った岡崎、
そうですね、岡崎特別支援学校で、
うん、はい、でじゃあここで働いてる間にやっぱり海外協力隊だと。
そうですね、海外国際貢献についても、うん、やっぱり小学生の時に、うん、あの見たテレビの影響で、やっぱ心のどっかにずっとあって、で本当にたまたまその社会科の先生がビラ1枚ですね、持ってきてこんなのあるよって言って紹介してくれたのが、あの JICA の応募についての用紙だったんです、
は
い、でそのあこんなチャンスがあるなら、こう長い人生1回ぐらい行ってみないとと思って、はい、
こう職場でですか。
そうですね、はい、紹介されたのは職場ですね、最初に。
それはじゃあその社会科の先生は、
はい、
大久保さんにピンポイントで渡してくれたんです
っていうわけではなくて、本当にみんなにこう見せてる中の一つ
っていう
で、他の先生たちが、まあ、ちらっと見て次に回していたところを、僕だけなんかすごいこれもらっていいですかって言って、ビラを手元に置いて、はい、自分で調べて、あこんな詳細を調べていくうちにどんどん行きたくなってきて、はい、
それじゃあ何年目だったんですか、岡崎で。
何年目ですかね、3年目ぐらいですかね、実際そのビラを見たのは、
はい、でもう応募してみた。
そうですね、はい、
難しいんですか、試験は。
試験は難しいというよりも本当に行きたいのかっていうその熱意の部分が聞かれた気がしますね、面接では。特に
何回受けたんですか。
あの愛知県の教員の面接、教員愛知県職員としての面接と、はい、そこから先に JICA の面接があって、はい、なんで2回ありました。
受かった時はじゃあもう嬉しくて。
嬉しかったですね。
結構高いんですか、はい、倍率
どうなんですかね。あの僕が最初に受けたとしてものすごく高かったんですけど、その次の年1回落ちてしまって、で2回目受けた時はなんか応募期間が前年とずれてって、その応募を逃してしまった人も多かったので、うん、倍率意外と低くて、ちょっとラッキーではあったんですけど、
これってなんか分野がいろいろあるんですよね。
そうです、そうです、はい、
行って何がやりたいかっていう。
そうですね、 JICA の方に、いろんな国からこういう仕事内容でこういう人材が欲しいっていう要請が届くので、それの中から自分の持ってる専門分野で、
はい、
この仕事じゃあ僕できますよっていう応募の仕方をしていくので、 はい、なんで僕はその中でも障害児者支援っていうふうに募集が来ている分野に応募したっていう感じです、
だから学校のこの特別支援学校の先生を辞めていくというよりも、
はい、
もうまた戻ってきたらそこで学んだスキルをこう生かしていくっていう。
そうですね、はい、愛知県教員として派遣されて、で現地との、関わりの中でもう自分その還元できるものをしっかり学んできて、で愛知県に帰ってきたらそれを、愛知県の特別支援学校に通う子どもたちに向けて還元できるようにしてくださいっていう感じですね、
はい、でじゃあ実際面接であなたは何ができますかみたいに聞かれるんですか、はい、
そうですそうです、死体不自由児の特別支援学校で、これだけの期間やってきましたと、で自分がその担任とかいろんな公務文書を経験しながらこういう仕事をしてきたので、海外ではこういうふうに生かして、やってみたいですっていう話をしました、
でなんとなくあ響いてるなみたいな。
そうですね、本当に最後の方はその僕が、進路指導についていろいろ関わってた時期に行ってて、でやっぱりその面接官の人にもこうその障害がある児童生徒の社会進出について自分の考えをこう話していたら結構返事が返ってきて、面接で返事が返ってきて、会話みたいになったので、なかなかこれは
いい
なと思いましたね、
はい、でその国、まあ、ナミビアに、ね、行かれるんですけど、はい、国は選べるんですか。
そうですね、国もいくつかこう選択肢があるんですけど、障害児者支援で募集をかけている国っていうのは限られたりもしますね、はい、ナミビアの他にだと僕が選択肢で見たのはヨルダンとか、ケニアとか、スリランカとか、うん、まあ、でも結構バラバラな地域でいくつかありましたよ、ね、
この治安が例えば良くない国とかもあるんですか、その選択肢の中には。
そうですね、治安、まあ、日本を基準に考えるとそれはあるかもしれないですけど、特に本当に命危機があるような国には派遣はされないと思います。
はい、ナミビアっていうと私は深くは知らないんですけど、この、はい、南アフリカの方かなみたいな。
そうです、ね、
イメージ。
南アフリカに隣接する国です ね、
ですよね。であとラグビーのワールドカップで、はい、ちょうど南アフリカ戦だったから、はい、ナミビア見に行ったので。
ああ本当ですか、
はい、
現地で
もう全部日程のところは全部申し込んだので。
ああいいですね、
日本戦も当たって。
羨ましい。
そうなんですよ、そうなんです。
はい、
だからこう南アフリカとナミビアと別にどっちを応援というわけではないけど、
はい、
もうどっちもでも大差で負けたんじゃなかったかな、確か。
そうですね、ラグビーのワールドカップは、そうですね、ナミビアの国は勝てなかったですけど、この間の東京オリンピックでもナミビアの選手団11名来てて、
はい、
女子陸上の200メートルで、銀メダルをナミビアの選手が獲得して、
でも11人しか来てなくて、
はい、
メダルを取ったってすごいですね。
すごいと思います。その20歳以下の世界記録みたいので優勝し、銀メダルだったので、
なのでやっぱりつい今回のオリンピックもナミビアを応援しちゃいますね。
はい、応援しちゃいましたね。ナミビアの国のこういうハンドサイン、これは国の形になってるって時代なので、ね、
それも覚えて、ちょっと
人差し指だけ
曲げて、人差し指を曲げて、
はい、
じゃあどうですか、ナミビアについて調べてってこともですけど、
はい、
実際は本当は去年行くはずだったんですよね、は
い、そうですね、2020年度一時帯っていうのが本当の身分だったんですけど、まあ、新型コロナウイルスの影響で、1年順延っていう形で、今年度派遣になります。
でその行くまでにいろいろと勉強とか研修とかも、
はい、そうですね、この1年間はその順延になりながら、まあ、元の職場にも戻って、貢献させてもらったんですけど、
本当は、
はい、
去年も3月にさようならって言った んだけど、
一回お別れしたのに
も
う一回帰ってきましたっていうところで、
はい、
職場復帰もしたり、
あ
とは本当積極的にいろんな施設のところに顔を出して勉強させていただいたりとか、研修とかやらせていただいて、はい、
言葉も
あ、言語についてはそうですね、4月からJICA の言語訓練があったので、はい、そこで英語を勉強してきました。ナミビアの公用語が英語なので。
英語なんだ、はい、もともと英語は
できて、英語はいや、もともとはそんなに本当に、
会話って簡単な
挨拶本当中学生で学ぶような英語ぐらい。
ここででも結構スキルは上がったんですか？
そう、スキルが上がったもう多少あるかもしれないですけど、一番はなんていうんですか、自信がついたというか。
ああ、そうか。
自分がもともと持ってた知識なんだけど、あ、そのくらいでも結構会話ってできるんだっていうのを実感できたので、
ね、また現地でどんどんどんどんこう上達していきますよね。
そうですね、英語に触れる機会がどうしても増えるので、はい、
でやっぱりその一時隊の仲間っていうのは何人かいるんですか？
はい、同じ訓練所にいたのは、僕含めて42名。
42名、はい、でみんなバラバラの。
そうですね、同じ国に派遣されるのは僕の他に4人
はい、大事な仲間ですね、この4人が。
そうですね、はい、一緒の国に行くので、はい、
だけど特別支援っていうのは
僕一人です。
大久保さん一人で、
はい、他の4名は小学校教育です、ね、普通校に
近いといえば近いけど。そうです、ね、教育ではあるけど、
はい、
でそこの行く先の支援学校ももう決まってて。
はい、決まってます。首都にあるモーレソン特別支援学校。
首都にあるんですね、はい、でちょっと写真で見たりとか。
あ、見てます、見てます、はい、
どんな風に違うんですかね、日本とは。
そうですね、最近一番そのホームページで見てびっくりしたのは、その作業学習とかも、やっぱりこの作業学習将来を見据えて取り組むと思うんですけど、ナミビアで卒業した後の就職の選択肢としてやっぱり大規模な農業とかが多いので、その作業学習も大きい牧場でやってたりして、これはそのやっぱり日本と感覚が違うなというのは。
農業が多いんですね。
農業を勉強しているのを見ましたね、はい、
日本というか愛知だと大体こう、はい、特別支援学校ってカテゴリーごとに盲学校とか、
はい、ね、
老学校とか、はい、肢体不自由とか知的とか分かれてるじゃないですか、はい、ナミビアはどうなんですか？
そうですね、まだそんなに細かくは分かれてなくて、僕が行く学校は一つの学校に肢体不自由の生徒と知的障害の生徒と、うん、他にも、まあ、特別な配慮必要な生徒が一緒くたに集まってるっていう感じでしたね。
そうか。でこっちだと小学部中学部高等部って感じですけど、
はい、うん、なんかそこもそのまだ詳細が分かってないので何とも言えないんですけど、うん、学年というよりもその近い能力で集められてるっていう感じですね、
でイメージとしては、はい、まあ、海外協力隊に行ってこちらが提供する、はい、支援するというよりも、はい、まあそれもあるけども学んでくるっていうこともあるんですかね。
そうですね、まあ、もう本当その辺は行ってみないとわからないなと思ってて、僕自身は僕が積み重ねてきたこれまでの経験とか知識をこう持ってこういうの提供できますよっていうのはするつもりですけれども、まあ、それが現地に実際どれぐらい合ってるかどうかもわからないし、その現地の先生や子どもたちがいやそれは必要ないよって言ってしまえば、もう僕の持ってる知識も使うところがないので、そうなったらもう本当現地の皆さんがに必要なことをその場で考えてその場で実践していくっていうのが必要なんですよ。そうなるともうそこので新たな学びが生まれますよね。それに僕が学ばせてもらうっていうのはあるかもしれないですね。
大久保さんは、はい、さっき の河合先生のこうあそこもね国際ボランティアチーム、
ね、
はい、アジアの風、
はい、
ね、
はい、
カンボジアでした、
ね、カンボジアですね、港特別支援河合健太郎先生
に、河合健太郎先生、
はい、ちょっとご一緒させていただいて、うん、国際ボランティア団体チームアジアの風で、2018年ですね、もうね、
はい、
カンボジアに行って、そこにある貧困層の子どもたちが通う学校で教育支援っていう形で、僕は大学時代にやっていたよさこいの踊りを、はいはい、子どもたちに教えるっていうの。
どんな感じでした？
やってましたね。どんな感じ？なんか本当に年に何回も行けるわけじゃないので、もう本当に簡単に振り付けを 教えて、で子供たちもその物珍しさに結構、踊ってくれるんですけど、
はい、
僕らはすぐ帰っちゃうんで、その後もぜひこれを続けて、やってねっていうので、その先生にお願いして、でその先生たちもこれはぜひやりたいっていうのを続けてくれたので、どんどん上手になっていく様子が動画で送られてきて、そうするとこっちももっと答えたいなと思うので、その動画を見てもっとこうやって指導するといいよみたいなのを一緒にやりながら、もう日本とカンボジアでちょっと踊りを練習を積み重ねて、はい、で何度かそれをやった後に、日本の、日本の真ん中祭りで、
はい、祭り
が、
はい、
オンラインで参加者募集してるよって言って、カンボジアのみんなもそれでやる気になって、
すごい、
はい、そこで踊りを披露するんだと言って、実際応募して参加してくれましたね。
いや、はい、感動的ですね。
それももう本当感動しました。子供たちが一生懸命練習してるとこ知ってたので。
でもよさこいもじゃあ、はい、やっててよかったって。
そうですね、なんかやっぱ言葉以外で通じるコミュニケーションってすごい大事だなってやっぱもともと思っていて、踊りとか歌ってすごいなって思いますね。
今もよさこいは、
いや今はもうやってないですね。本当力入れてやってたのは学生の時までなので
、
はい、
でもナミビアでももしかしたらね、
どうですかね。
はい、
機会があれば、
はい、でも確かになんかこう言葉だけじゃないなっていうのは、
はい、
ね、特別支援学校でももちろんそう感じてらっしゃったので、
そうですね、
きっとそうですね、国が違って、うんうん、まあ、言葉の心配もちろんあるけど、それだけじゃないですよね、通じるって、ね、
はい、本当に言葉だけで通じない部分っていうのを、まあ、本当体の表現ですとか、うん、表情とか、
うん
うん、他にも写真とか使ったり音楽とか使ったりして伝えようっていうのを日頃からやってたので、まあ、それはナミビア行っても変わらず、はい、言葉がもし最初通じなくても、思いを伝えるっていうところを工夫したいなと思いますけど、
う
ん、
あ、そうですね、はい、2年ですか。
そうですね、実際の期間でいうと1年半ぐらいになりますね、はい、
今はワクワク
ワクワクしてますね。
ご家族はどんな感じでした、はい、一番最初。
そうですね、うん、実はその受験することは言わずに受けて、はい、受かってから言ったんで、驚いてましたけど、
うん、
でも特に自分で決めたことならっていうことで応援してくれてます ね、
ね、今ねちょっとコロナのこともあってこう海外の状況どうかなとか、
はい、
きっと親としてはね、
そうですね、
不安なこともあるかと思いますけど、
はい、
うん、
そうですね、元気な姿をこう届けれるように、うん、はい、報告できることがたくさんできるといいなと思います。
そうですね、でも今ねやっぱりネットでこうどこでも つながって動画でもね、
そうですね、はい、
様子が見れるので、
なんで僕も両親に限らず、うん、日本にいる皆さんにもこういう活動してるよっていうのをお届けしながら、はい、ぜひやっぱりこうただ自分が行って自分の勉強になって帰ってきてももったいないので、
うん、
まあいろんな人にいろんな情報を届けれるようにしたいなと思います。
特に職場の皆さんなんかは本当に一緒にこう情報を送ってよという感じですよね、きっとね。
そうですね、はい、本当そういう意味でも意味のある活動にできたらなと思います。
そうですね、はい、じゃあ、まあ、1年半2年ですね、まあ、1年半後だと思うんですけど戻ってきたら、
はい、
どんなこと、まあ、まだこれからどんなことが待ってるか分かんないから、ね、ですけども、ね、なんかありますか。やっぱり仕事はもちろん続けて。
そうですね、これまた愛知の職員に戻って、まあ、
多
分元行った職場に戻ると思うんですけども、まずはやっぱこう子どもたちに自分の経験を伝えたいっていうのはありますね、
うん
うん、で広い世界があるんだよってところは見せてあげたいなって思います、
はい、ね、本当ですね。そっか、なんかあ、そうだ、ボランティアもだからもう経験されてるんですもんね。
そうですね、もともとなんだろう、ボランティアは結構いろんなとこ行ってて、
うん、
一番最初は東日本大震災の頃ですね、
はい
はい、岩手県の陸前高田の方に出向いて、それも 実はよさこいの通じてだったんですけど、
学生時代ってこと
ですね。学生時代ですね、はい、本当浅はかだったんですけど、あの頃はこの自分たちの踊りで現地の皆さんを元気にしようっていうつもりで行ったら、その現地の人たちがものすごく明るく迎えてくださって、あ、なんかこう逆に元気をいただいてしまったというか、それで、あの、あ、こんなにも人って強く生きていくんだなっていうのを感じて、で、その時の帰りにまた来てねっていう言葉を、かけてもらって、来年はこの現地の美味しいラーメンを作って待ってるからっていう約束をして、そこからもう何度も通うようになって、そう、僕たちがただボランティアってしてあげに行くんじゃないんだなっていうところそこで感じて、本当に行けばその現地の人たちと仲良くなって、その土地のものを好きになって、その土地を好きになるというか、そういう交流が生まれるきっかけなんだなっていうのは思ったので、やっぱその現地に自分が実際に行くことで、その何かしてできることはないかっていうのを考えるようになるので、そこが実際その大きな意義だなっていうふうに思いますね。
本当ですね、はい、だから大久保さん人が好きなんですよね、きっと。
あ、そうですね、本当にいろんな出会いが本当に今の自分作ってると思うので、いろんなところに出会って新鮮な考えとか考え方を知って、なんかそういうふうに関わっていくのはすごい好きですね。
だから多分国は違っても多分通ずるものっていうか、こう、一緒だし、多分障害があってもなくても、一緒というかね、ここ。
そうですね、本当に一緒だと思います、そこは。学校で働いてても子どもたちから教えてもらうこともすごく多くて、あ、今そんなことを考えてたんだと、僕一人だと気づけないことを子どもたちが教えてくれるっていうのは本当もう毎日のようにあるので、ナミビアに行ってもそれは変わらないのかなと思ってます。そうです
ね、本当ですね、はい、なんか子どもたちもというか、まあ、1年半後でまた違う子どもたちだと思いますけど、
はい、
待ってますね、きっとね。そっか、なんか来たら本とか書いてほしいですね
ああ、なるほど、いやー、じゃあそれぐらいかけれるようになるぐらい頑張りたいと思います。
そうです、はい、あの、まあ、ラジオを聞いている皆さんはこう大久保さんの姿見えないんですけど、一見ちょっとアパレル系みたいなね、はい、おしゃれなあのイケメンの好青年なので、
とんでもないですけど
ねそんな大久保さんがこう、ナミビアで頑張って帰ってきてね、あのそこで得たものをこうやってこう皆さんに共有していただけるといいなというふうに思いますけど、
はい、頑張りたいと思います。
ね、まだ出発日は決まってないけども近々ですね。
そうですね、もう間もなくだと思います。はい、
じゃあぜひ、じゃあ日本で最後に食べたいものって何ですかね
日本に最後で食べたいもの、あ、どうですかね、あのお袋の味をいただきたいなと思いますけど、
お母さんの手料理を、
そうですね、
そっか、お母さんも多分ね、あの大久保さんの活躍を期待して、ね、
はい、
応援してくださってるということですので、ちょっと第二の母の
ありがとうございます
のような気分で、はい、ぜひまたね、あの戻ってきたら報告に来ていただきたいと思います、
はい、
じゃ あのもし海外協力隊やりたいなみたいにね目指してる方もいると思うので、はい、そんな皆さんにぜひメッセージを、
はい、迷っている人がもしいたら、あの一歩踏み出してみるってところで全てが変わっていくと思うので、あのまずは行動してみるってところをぜひ、頑張ってみてください。
はい、はい、まずはやってみるっていうことですね。はい、はい、じゃあ間もなくナミビアへということですので、また素敵な報告をね、はい、お待ちしております。ともみとともに、今日のゲストは特別支援学校教員、JICA 海外協力隊2021年度第一次隊の隊員です、大久保正弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。